こんばんは、今日から出エジプト記を、見ていきます。イスラエルの民が、エジプトに移住してから約400年経った、そのエジプトでの民の状況から、出エジプト記は始まります。400年というと江戸時代よりも長い期間です。その間に民の様子は様変わりしてきたかと思います。またエジプトの王朝も変わりました。そんな中で神様がアブラハムにあらかじめ告げた約束を果たしてゆかれます。そこに用いられるのは一人の人、モーセでした。今日は出エジプト記の1章2章を通してモーセの誕生について神様の不思議な導きを共に見てまいりましょう。では、前節を拝読して、お祈りいたします。出エジプト記第1章。さてヤコブと共にそれぞれ自分の家族を連れてエジプトに来たイスラエルの息子たちの名は次の通りである。ルベン、シメオン、レビ、ユダ、イッサカル、ゼブルン、ベニヤミン、ダンとナフタリ、ガドとアシェル。ヤコブの腰から生まれ出た者の総数は70名であった。ヨセフはすでにエジプトにいた。それからヨセフもその兄弟たちもまたその時代の人々も皆死んだ。イスラエルの子らは多くの子を産んで群れ広がり増えて非常に強くなった。こうしてその地は彼らで満ちた。やがてヨセフのことを知らない新しい王がエジプトに起こった。彼は民に言った。見よ、イスラエルの民は我々よりも多く、また強い。さあ彼らを賢く取り扱おう。彼らが多くなり、いざ戦いという時に敵側について我々と戦い。この地から出ていくことがないように。そこで彼らは重い労役で苦しめようと、彼らの上に役務の監督を任命した。また、ファラオのために倉庫の町、ピトムとラメセスを建てた。しかし、苦しめれば苦しめるほど、この民はますます増え広がったので、人々はイスラエルの子らに恐怖を抱くようになった。それでエジプト人はイスラエルの子らに過酷な労働を課し、宿井やレンガ作りの激しい労働や畑のあらゆる労働など、彼らに課す過酷なすべての労働で彼らの生活を苦しいものにした。またエジプトの王はヘブル人の助産婦たちに命じた。一人の名はシフラ、もう一人の名はプアであった。彼は言った。ヘブル人の女の出産を助けるとき、産み台の上を見て、もし男なら子なら、殺さなければならない。女の子なら生かしておけ。しかし助産婦たちは神を恐れ、エジプトの王が命じた通りにはしないで、男の子を生かしておいた。 そこでエジプトの王は、その助産婦たちを呼んで言った。なぜこのようなことをして男の子を生かしておいたのか。助産婦たちはファラオに答えた。ヘブル人の女は、エジプト人の女とは違います。彼女たちは元気で、助産婦が行く前に産んでしまうのです。神はこの助産婦たちによくしてくださった。そのため、この民は増えて非常に強くなった。助産婦たちは神を恐れたので、神は彼女たちの家を栄えさせた。ファラオは自分のすべての民に次のように命じた。生まれた男の子は皆、ナイル川に投げ込まなければならない。女の子は皆、生かしておかなければならない。天の父様、イスラエルの民がエジプトの地で増え広がり、それが逆に苦難へと彼らを試練に合わせる状況が今記されて読みました。記されている箇所を読みました。神様があらゆることをご自身の計画の通りに導かれることを共に確かめて、今の試練も主のご計画の中にあることを覚え、そしてすべてがあなたの最善の計画の中にあることを覚えさせてください。苦難にあってイスラエルの民が増えましたように、教会もまた苦難にあって増え広がっていきました。どうかあなたの守りと最善を私たちも信じて励むものとしてくださいますように。お出にしてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。エジプトで奴隷とされ苦しめられるようになった、そのイスラエルの苦難の状況が一章に記されています。400年、エジプトに帰留したのが430年と出エジプトの時に記されていますので、大変長い期間ナイルの河口近くの草原地帯ゴシェンの地でイスラエルの民が増え広がり、そしてその増え広がったことがファラオの恐れを呼び、そして彼らが苦難に陥ったことが記されています。冒頭の部分でエジプトに移り住んだことから振り返りつつ、出エジプトは、記は創世記の後をつないでいきます。12人のヤコブの息子たち、そして妻や孫たち含めて70人が、カナンの地からエジプトへと、ヨセフの招きによって、移り住みました。総数70名、それほど多い人数ではありません。しかし、民数記で、その数を数えると平均につける、男子だけでも60数万人、ですから200万人を超える民となっていました。当時からすると相当大きな人口です。その数を増すためには期間がかかりましたけども、ヨセフも110歳で死にます。その時代の者たちは、同じく皆、 年老いて死にました。その中でもイスラエルの人々は群れ広がりと、つまりエジプトの中に散らないで、まあ、ヨセフが配慮したように牧畜民はその職業はエジプト人が忌み嫌うものでしたから、まあ、彼らが農耕をしない、また、まあ、エジプトというのはナイル川沿岸を離れたらもう砂漠地帯ですので、だいたいエジプト人はナイル川沿いに住んでいました。そして河口近くの草原地帯にイスラエルの民は、エジプト人と別れて基本的に住んでいました。これもまた神様の守りでした。そしてかなり広い土地でしたので、カナンの土地ですとたちまち家畜が草を食い尽くしてですね、移動しなければいけないということになり、また争いが起こったんですけども、広い土地、また草がいっぱいある土地であったゆえに、どんどん数を増していきました。そこにも、このゴシェンの地に住まわせたヨセフの配慮がありました。イスラエルの民は、エジプトの中に同化することなく、自分たちで集まって増え広がったのです。それは、神の民としての文化、そして、まあ、偶像礼拝、まあ、雑魚など始まってしまうと、たちまち、イスラエルの民がそうだったように、エジプトの偶像礼拝に、取り込まれてしまいますから、イスラエルの民が集まりつつ、起立者として増え広がったことは、神様の守りでした。もうその数から言っても、もう十分大きな民族となりました。そしてこの五千の地に満ちたのです。そうこうする中で、新しい王朝が生まれ、そしてこれまでヨセフが築いてきた祝福について、そしてヨセフのゆえに繁栄したエジプトだったんですけれども、そのことを、まあ、王朝が変わると過去を否定しますので、ヨセフの功績は忘れられてゆきます。そして新しいファラオが見るに、数においてもイスラエルの民の方が多くなってしまいました。また、歴史の書物では、まあ、当時、エジプトとカナン人が対立して敵対関係にあったということが記されています。そして、カナン人はまた遊牧民です。まあ、イスラエルの民とは、生活方法や、まあ、文化は似ていたにしても、まあ、エジプト人とは違っていました。というわけで、遊牧民同士が同盟を組むようになって、敵対したら、エジプトにとって都合が悪いという配慮が働きました。そこでファラオはこのどんどん増えていくイスラエルの民の、まあ、増えていくのを止めようとしました。むしろ弱くなるようにと。そして重い労役を課します。11節に、そこで彼らを重い労役で苦しめようと彼らの上に役務の監督を任命したと。まあ、余裕があったら、 いろんな反逆とかですね、同盟とか脱出とか、考えるかもしれないので余裕をなくそうとしたわけです。そして苦しめてエジプトの権力力を思い知らせようとしたのでしょう。こうして重い労役をエジプトの建設のために用います。まあ、倉庫の町を建てたということは、まあ、ヨセフもかつてしたんですけども、エジプトの力はナイルの賜物であるこの肥沃な土地、そこで産物を多く産して、それをしっかりと蓄えて、そして売ると、こうして富を得、そして町を建設し、また軍備を整えて強大になっていく、まあ、そういうことのために倉庫の町を建設させました。苦難で弱くなるかと言いますと、逆にイスラエルの民はこの労役によって肉体が屈強になって行き、またまあ何と言いますか、牧畜してるって結構の肥沃の土地でしたらもう気楽なものだったと思いますけども、組織的な労働をするということで、互いの仕事を協力してやるわけです。きちんと仕事をしないと鞭が飛びますので、それなりに工夫をして働いたのでしょう。こうしてあらゆるところでエジプトの技術、言葉、文化、まあ、これをエジプトと関わる中で身につけていくことになりました。まあ、工事を担うということはそれなりに組織力があり技術が必要です。いろんなものを作らなくてはいけませんし、道具も作らなくてはいけませんし、体力も必要です。まあ、そのようなこともあって、民はへこたれるどころか弱くなるどころか、ますます屈強になっていきました。そして、エジプト人は痛めつけるほどに強くなる民にますます恐れを覚えるようになりました。そして、過酷な労働を課します。といっても、その労働はエジプトに益をもたらすものにしようとしますので、建設だけでなく、畑の労働、漆喰や、レンガ作り、過酷ではありましたけど、あらゆる労働に、携わせたわけです。でも苦労していろんなことを身につけていきました。そして弱くならなかったんです。ファラオは非常手段に出ます。屈強な男性たちが増えるとますます自分たちが立場が危うくなるということで、まず助産師に、助産婦に命じて、男の子が生まれたら殺さなければいけないという過酷な命令をしますけども、神様を恐れる助産婦たちに知恵を与えて、男の子を、密かに生かしておくようにしました。 まあ、出産の場までエジプト人は立ち会うことをしなかったのでしょう。ですからもう自分たちが駆けつける前にも産んで帰ってしまったと。だから男の子たちを殺すことはできませんでしたと言います。そしてこの助産婦たちもよくして、まあこうして自分たちの仲間だという絆も深まったんだと思います。そして、安全にまた素早く、誕生するように助産婦たちはもしかして工夫して授けたアドバイスをしたのかもしれませんね。本当にスムーズに産めるようにということをしたら、この言い訳は本当になりますので、まあ、こうしてイスラエルの民はまた助産婦たちもますます繁栄していきました。そこでさらに非常手段として、まあ、生まれた男の子を強制的にナイルに投げ込んで殺させるようにしました。こればかりは逃れることができない状況です。大変辛い命令が出されました。イエス様の時代にも救い主が誕生したという知らせが博士を通してヘロデ大王のもとに告げられたときに、密かに救い主を暗殺しようとした企みは失敗しました。するとファラオのようにですね、ヘロデ大王は王位を守るためと言って、幼子を虐殺しました。まあ、そのような、もう叫び声や涙が止まらないような状況になってしまいました。隠しておいて育ってても見つかったら殺されると、まあ、そんな状況が頻発してたんだと思います。そんな状況の中でイスラエルを救出するために建てられるモーセは誕生いたしました。まだモーセという名はついてなかったんですけども、2章に入っていきます。さてレビの家にある人がレビ人の娘を妻に迎えた。彼女は身ごもって男の子を産み、その子が可愛いのを見て、3ヶ月間その子を隠しておいた。3ヶ月経つともさすがに声大きくなり、また男の子と女の子と泣き声が違いますね。なんか私たちの見ても。まあ、それで、泣き声で、もう見つかってしまう。という状況になってもう隠しきれなくなったのです。3節、しかしそれ以上隠しきれなくなり、その子のためにパピルスの籠を作り、それに歴青と樹脂を塗って、その子を中に入れ、ナイル川の岸の葦の茂みの中に置いたと。パピルス、まあ、それは当時の紙の原料にもなった、川岸に群生する、草ですけども、まあ、それを編んでた籠に歴製、まあ、これはアスファルトですね、また、木の樹脂を塗って、防水をしっかりして、その中に子供を入れて葦の茂みの中に置きました。その子の姉、ミリアムですね、その子に見張りをさせました。 すると、ファラオの娘が水浴びをしようとナイルに降りてきた。侍女たちはナイルの川辺を歩いていた。エジプト人に見つけてもらって、そして助けてくれることを願って、この場所にカゴを置いたのでしょう。神様はそこになんとイスラエルの男の子を水にエジプトの川に投げようと言ったファラオの娘を導かれました。女性としてこの父親の命令は大変心を痛めるものだったと思います。侍女たちが足の茂みの中のカゴを見つけて召使いの女を使わして取ってこさせると子供がいました。男の子で泣いていたとあります。これはヘブル人の子供です。隠しきれなくなって誰かに拾ってもらえるようにと願いを託してカゴに入れて川辺に置いたというのです。その様子を見て姉ミリアムはまだ幼かったと思いますけども、この高貴な女性ファラオの娘に思い切って声をかけます。7節途中から読みます。私が行ってあなた様にヘブル人の中から乳母を一人呼んでまいりましょうか。あなたに代わってその子に乳を飲ませるために。ファラオの娘が行ってきておくれと言ったので少女は行きその子の母を呼んできた。ファラオの娘は母親に言った。この子を連れて行き私に代わって乳を飲ませてください。私が賃金を払いましょう。それで彼女はその子を引き取って乳を飲ませた。もうこれは言葉に交わさなくても事情はこの母親とまたファラオの娘に通じていたんではないかと思われます。こうしてその子はファラオの娘の養子としてファラオの、王家の保護のもと実の母親の下で育てられることになりました。こうしてその子はイスラエルの子供として育てられていきます。十節にその子が大きくなったとき母はその子をファラオの娘の元に連れて行きその子は王女の息子になった。彼女はその子をモーセと名付けた。彼女は水の中から私がその子を引き出したからと、引き出すという言葉からモーセと名付けられます。こうして幼い時はヘブル人として育ったモーセはそれ以降王子として王家の一員となるべく養育されました。こうしてエジプトを知り、またイスラエルを知るモーセでした。当然、自分の出世の秘密を知った上で、どうして自分がこのような、同胞からはるか違った、王家の一員として育つことになったんだろうか。 そして同胞がなお苦しんでいる状況を見て、自分が何とかしなければと思っていたのです。その中で、エジプト人が、同胞のイスラエル人を撃っているのを見て、モーセは思わず、その撃っているエジプト人を、撃ってしまいました。そして、殺してしまいます。彼は、モーセは、砂の中に埋めたのですけども、まあ、そのようにして仲間を助けたモーセを、イスラエル人たちは認めません。王家の一員だからなのです。そしてこの男たちは、お前はあのエジプト人を殺したように私も殺そうというのかと、責めます。このことが知れることになります。確かにファラオに知れ、そしてモーセの行動や考えに不安を抱いた、裏切り者になるかもしれないということで、ファラオは、冷徹ですね、もうモーセを殺そうとします。モーセは逃れてミディアンの地に行き、そしてそこでミディアンの祭司の娘を助けたことで、その父親ミディアンの祭司レウエルのもとで住むようになり、そしてこのミディアンの祭司レウエルの娘と結婚して子をなします。22節、彼女は男の子を産んだ。モーセはその子をゲルシャムと名付けた。私は異国にいる旧社だと言ったからである。モーセがこのように立ち上がってファラオの家エジプトを脱出したのが40歳。そして数十年が経ちます。23節に、それから何年も経ってエジプトの王は死んだ。しかし続けてなお記されています。イスラエルの子らは重い労働にうめき泣き叫んだ。重い労働による彼らの叫びは神に届いた。神は彼らの嘆きを聞き、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされた。神はイスラエルの子らをご覧になった。神は彼らを御心に留められたと。ここで24節に思い起こしたとありますが、主は忘れられたわけではありません。しかしいよいよイスラエルの民をエジプトから救い出す時が来たことを悟り、そして実行に移されるのでした。こうして三章以降、主がイテロのもとで羊飼いをしていたモーセを召すところにつながってゆきます。大変長い期間かかりますけども、神様のご計画は確かでした。私たちもいつまでこの困難が続くのかと思う時がありますけども、神様は必ず脱出の道を用意してくださり、また必ずふさわしい時に約束を果たしてくださる。そのことを覚えましょう。お祈りいたします。天の父様、エジプトでのイスラエルの苦しみと、その中で着実に神様が守り導き時を計っておられることを見ました。私たちもまた異教の地で苦しみ、また感染や 様々な困難の中にあるものですけれども、主が必ずご計画と約束を成してくださることを覚えて、忠実に主に仕え、また励むことができるように導いてください。また主が召された器をどうか信じ、そして応援し、共に歩むことができるように導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。